こんにちは、お気楽チャンネル司会の足立です。
ご質問を蘇ります。人生上昇職のピッカリです。
はい、ピッカリその通り。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。いつものようにオープニングクイズはある人物のお名前をお当ていただきましょう。それでは参ります。アタックチャンス。
オーミラックチャンネル。
いやいや、オープニングから大変失礼いたしました。本当にね、
やってまいりましたね、足立さん。
あのね、つい先日セッションしましてね、
はいはい、
その後60分やるんですけど、その最後にそのちょっとお願いあるんですって言われて、ですかって聞いたら、まあ僕ほら今までちょっとオープニングパロディっぽくやったことがちょっと何回かあるじゃないですか。
ありましたね、オールナイトニッポンと、
オールナイトニッポン、
はいはい、達也の
ジェットストリームね。
ああ、そうそうそうそう、ジェットストリーム、
そうまあであの感じで、すいませんが児玉清さんやってもらえませんかって言われてですね、
児玉清ときましたね。
児玉清さんってなんで作ったら、アタックチャンスですわ。
はいはい
はいはいはいはい、あれをやるんですね。夜会もやるならやりますわってことでですね、やらせていただいたわけなんですけども、いやいや大変失礼しました。だからといってすべてのリクエストにお答えするわけじゃないのでですね。
そうですよね。
そう、まあ、声が、僕は自覚なかったんですけど、たまに似てるんですとか言われることが結構あるんですよ。
まあまあね、いい声してますもんね。
いやいやいや、俺はいい子じゃない、ダミ声なんやけどね。
ああ、そうですか。
喋り方かな、自覚症状が、まあ、なかったんですけど、まあ、ちょっとやらせていただきました。児玉清さんね、もう2年前にお亡くなりになられたんですけど、
はい、
アタック25、すごいね、長寿番組。
何年やってました？
ね、さっき調べたように、児玉さん、36年。
36年。
一つの番組の司会を。
すごいですね。
ほら、中学1年ぐらいからやってんねんね、これ番組。
そうですよね。
ああ、
うん。
アタック、チャンスって、どっくらい言い張ったんかなと思ってね。
いやいや、思いっきり言うてますよね、そら。
頭下がる。僕、かっこいいじゃないですか、あの方。
ねえ、ダンディーでね。
そうそう。ね、もう、本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでですね、スパッとこう、雰囲気変えてですね、番組を読み上げるんじゃないですか。質問を読み上げていただきましょう。はい、どうぞ。
はい。私は、理解してくれない A さんにストレスを感じています。他人は合わせ鏡のテクニックで、 A さんは私を理解していないというラベルを自分に変換すると、私は私を理解していないとなります。なんかしっくりこないのですが、どうすればいいのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。これ愛さんからいただいたご質問なんですけどね、セッションしてた時に、ご質問いただいたんですけども、
はい、
まずはですね、観念浄化の大原則といえば、ね、相手に感じるのは自分の一側面である、
はい、
ですよね。
そうですね、
ピッカリさんも最初この原則に出会った時どんな感じしました？
いやー、もうそんな、
うん、
嘘や思いましたよね。
そんなことあるかいって感じ、
なことないでしょういう感じで、でも、まあ、合わせ鏡をね、日々やっていくと、
はいはい、
だんだんそう思わざるを得なくなってきて、
認めざるを得なくなってくる、
もうである時からも 100% そうですよね。自分の中にないものはもう絶対反応しないのが、
そうやな、
ありますね。
だからこれ本当にこの実際にやってみてだんだん腑に落ちてくるもんでね、これ原則っていうのが、
思考でね理解しようとしてもね、これ無理ですよね。
無理やね。特に自我っていうのは、そのそういうネガティブなもんは絶対に認めたくないからね。
美しいもんが好きですからね。
そう抵抗してくるし、誰が認めるかっていう感じでスタートするんやけど、まあ、実際やっていただくと、うーんってなってきて、
そうですね、
だんだんおーおーおーおーおーってなってきて、 うわーってなってきて、う
ん、なりますね、
がっくりってなってきて、すっかり認めちゃうって感じにね。
そうなるとね、楽ですよね、
うん、そうやな。で、うん、まあ、この原則っていうのはね、この足立がですよ、勝手に作ってるわけではないです。
はいはい、
はい、宗教じゃないんで、これを信じなさいってやってるわけじゃなくてですね、うん、でちゃんとあるこの原則ってどっからか生まれてきてるわけなんで、ちょっと冒頭にその話をしてみたいなと思うんですけども、
はい、
ね、我々がね、普段見ているこの外の世界っていうのは、よく僕も話してる通り、この素粒子がね作り出している映像の世界、う
ん、はい、
うん、この宇宙っていうのはこの天秤画のようなもんでですね、うん、全てが一つにつながっている、
うんうん、
ですから本当はね、どこにもね境界線というものはあれへんねんね、
うんうん、
でも、ピッカリがいたり足立がいたりですよ、猫がいたりひまわりが咲いてたり、してるわけなんですよ実際はね、
うん
うん、でこれはよくお話しするんですけども、波は海である、
うん、
ね、波は海ではないとおかしいでしょ。
そうですね、
うん、離れてんのかいなっていう感じになってます。そうではない、波は海である、
うんうん、
ですから、人間も猫もですね、全てのものがですね、この素粒子の海で起こっている波のようなもん、
現れですね。
そう、要するに、全ては現象である、うん、ということなんですよ、うん、
はい、
うん、で、いや、全ては現象である一つながりだなんてね、やってるとわけがわからないので、うん、その現象一つ一つにですよ、ラベルを貼る、うん、ね、そうやって、いや、これは人間なんや、これは猫だ、 あれはひまわりだ、
はい、
感じで脳が認識してるわけですよ、
うんうん
うん、要するにこの我々が現実だ事実だって言ってるのは、この脳が作り出した虚像の世界、
うん、
バーチャルな世界だね、
仮想現実ですね。
そうそうそうそうそう。でね、人間の目にはほら紫外線とか赤外線みたいに見えない光っていうのいっぱいあるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
そうでしょ、で耳でもこの超音波のように全然聞こえない音もある、
コウモリが聞こえてもね。
そうそうそう、だから要するにこの我々の肉体というのは、この人間の世界を体験できるように、これあえて調整されてるんだよね。
ああ、もういろんなもんね、聞こえたり見えたりしたらもう大変ですよね。
うるさいと寝られへんがなって。
寝られへんし、もう発狂しますよね。
そうそうそう。だから私たちっていう、我々っていうのはこの人間仕様にチューンアップされた世界をこのバーチャル体験しているわけですよ。
うん、うん、
うん。ですから人間業界っていうのはですね、人間だけのものであって、
うん、
決してこの真実ではない。
うん、うん、
うん。ということをまず大前提に、しているのがこの原則なわけですな。
あ、なるほど、
うん、で忘れてはいけないというのはですね、この外の世界を認識するために我々ペタペタ貼るじゃないですか、ラベルを。
そうですね。
そのラベルは一体どこにあるのか、
うん
うん、だからどっかにラベル屋さんみたいな店があってですよ、そこで100円出して買ってきて貼ってるなんてわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからどこにあんねん言うたら、ラベルっていうのは全てその人自身の中にあるもんなんですよ。
うんうん、
ね、ピッカルちゃんも僕もほら、Facebook やってるじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、よく目にするのがこの空の写真って多いよね。
そうですね、
うん、で美しい夕日の写真なんてよく見るんですけども、うんうん、それ見て、ああ美しい夕日やななんて思うわけなんですが、本当はですよ、この夕日が美しいわけではない、
うん
うん、どういうわけやねん、わけわからんわって思うかもしれないんで、ちょっと超スローモーションにしてみるとですよ、
ええ、
一瞬目がそのままリアルの世界を見る、
うん、
もうこれはバーチャルじゃない、リアルですわ、
はいはい、
そのまんまですから、
うんうん、
でもこの電光石火の早業でですよ、
うんうん、
脳があれは夕日だってねあのラベルをですね、貼って認識をするわけですよ、
うんうん、
でするとこの次にある感情が湧いてくる、
うん、
ね、その感情が、脳がね、あ、美しいという言葉に変換して、
うん
うん、その言葉が口から出てくる、
あ、
美しい夕日やなっていう言葉になるわけなんで、
うん、
で言葉っていうのはそもそもラベルですからですね、素晴らしいっていう人もいるでしょうし、あ、綺麗やっていう人もいるし、あ、
うん、
言葉にできへんわっていう人もいるしね、
うんうんうん、
どんなラベルが出てくるかっていうのはその人次第。
あ、なるほど ね、
中には何にも感じへんいう人もいるわけですよ。
そ か、その時精神状態悪かったらね。
そうそう、私なんてあのね、どん底の時にあの桜並木通ってえげつないことになったもんね。
えげつないことになってましたね。
全然美しくないもん。
もうムカつくでしょうね。
もう腹立ってしゃあなかったな、あの時は。桜見てね、
花見してる客見たらもう腹立つでしょ
う
ね。
そうそうそう、俺がこんなにどん底におんのにみたいな。
何浮かれとんねみたいな。
そうやね、ほんま。だから結局外じゃないんですよ、
うんうん、
ですから美しい夕日なんてものは、外の世界にあるんではなくてですね、この自分の中にあるんだ、
うんうん
ね、ですからもちろん夕日だけではなくてですよ、もうこの見るもの聞くものありとあらゆるものが自分の中にある。
そうですね、
うん、これもう全てが
同じね、綺麗人見ても何も反応せんしますもんね。
綺麗とも思ってないわけです、だからその人。
ああ、そうでしょうね。
その人が本当に綺麗という人であればですよ、美人であればですよ、
うん、
みんなが美しいと言うだけおかしいわけですよ、
うんうん、
そう。でもそうではない、だから美人なんていうのは実際はいない。
やっぱ好みだけですよね。
国が変われば全然変わるでしょ。
全然ね、首が長い人が綺麗かったりしますもんね。
首が長ければ長いほど綺麗とかね、
うん、
これはもうやばいじゃないですか、そんな人みたいな。
ちょっと怖いですよね。
そうそうそうそう、だから自分の中にあるんですよね、そういうっていうのはね。でね、ついですね、この間ある女性と個人セッションしたんですけども、
はい、
電車の中でね騒いでる連中がおった。ほうでね、人にねこんな迷惑をかける人も許さなければいけないんでしょうかっていうね、うん、お話だったんですけどもですね、
はい、
この許すっていうのはそれが自分なんだって認めることなんやね。
うんうん、
うんうん、例えばですよ、街中を歩いていたら突然声をかけられた、
はい、
振り返ってみるとなんと中学時代の同級生やった、
うん、
ね、思わず女性やったら抱き合ってですね、どうしとったん、元気しとったんかいな、なんか言いながらね、
はいはい、
私に花を咲かす、
うん、
なんてことも誰にでも起こりうることでしょ。それからもうわー盛り上がってるから分からへんねんけども、そこが歩道のど真ん中でですよ、
うん、
歩行者の邪魔になってることなんて本人たちは気づかない。
ですよね。
こんなこと誰にも起こることじゃないですか、
うんうん、
だからこんな感じでですね、人間っていうのはこの知らず知らずのうちに他人に迷惑をかけて生きている、
うんうん
うん、ですから、ね、とりあえずねこの自我っていうのはですね、自分を棚に上げるのが得意。
そうですね、
もう自分ちゃうちゃう、僕私ちゃうで言って、もう相手を天板にこう攻めるっていうね、
うん、
あで、今回ねご質問いただいた愛さんの場合はですよ、A さんを、A さんは私を理解していない、
はい、
ということにこのストレスを感じている、
うんうん、
でもですよ、そもそもこの愛さん自身がですね、
うん、
A さんを理解してない、ね、
ああそうなんでしょうね、
うん、でなんでこんなことが言えるかというと、先ほどご説明させていただいた通りですね、
うん、
外の世界には何にもない、
うん、
ですから、我々っていうのはこの自分のことしかわからないんですよ、
はいはい、
うん、ですからよくね相手の気持ちになって考えろなんて言いますけどもですね、
うん、
相手の気持ちになるなんてことはそもそもできない。
ほんまですね。
そうだから、できるっていうのはもし自分が相手の立場だったらどう感じるのかなっていうことだけなんですよ、
うんうんうん、
ですよね、
はい、
うん、だから相手に感じるのは自分の一側面であるっていうこの原則に、照らし合わせますとですよ、
うん、
この私を理解してくれない A さんというのを裏返す、
はい、
そうすると A さんを理解していない私、
うん、
ということになるわけですよ、
はい、
ですよね、そのままひっくり返せば、
うんうん
うん、でも愛さんの自我っていうのはですよ、
棚
に上げてますからですね、自分は A さんを理解していると思い込んでいる、
うん
うん、その奥には相手を理解しなければいけないという強迫観念があり、
はい、
奥には相手を理解するのは良い、
うん、
理解しないのは悪いっていうマイルールがある、
うんうんうん、
だからそのマイルールを守らない愛さんに腹が立つ、
はい、
ちゅうわけやね、
うんうん
うん、もうそのままでしょ。
そうですね、
そうそうそう、だからもう外に見えるのは全部自分だってことですよ、
うん
うん、でこの原則にはもう全く例外というものがないんですね。
そうですね、なんか探そうとしましたけど、
せやろ、俺も探したし、うん、みんなやっぱり探そうとするんですけどやっぱり見つからない。
見つからないですね。
そうそうそう、
やるほどに、
やるほどにもう、うん、もうムカつこうが何しようが もうこの原則は変わらないですよね。
そうですね、
うん、ですから外の世界っていうのはこの自分は何者なのかということを教えてくれてるわけですよ、
うんうん
うん、でこの相手に映ってるのは全て自分の一側面なんだというね、この原則が心底腑に落ちてきますと、
はい、
心がね軽くなってね、うん、人生がとってもシンプルになってくる、
うんうん、
だから、人間関係っていうのもね風通しが良くなってくるんで、
うん
ね、もうなんか生きやすくなってくるよね。
そうですね。
どうですか。
あ、まあ、無理せんでいいですもんね。
そうそうそうそう、
前はなんか行きたくない場所に行ったりね、その輪に加わっとかな、なんかやばいなみたいなのがあったんですけどね、
うんうんうん、
行きたくなかったら行かへんし、
うんうんうん、
もう帰りたくなったらもうささっと帰るし、
うんうん、
そこに何にもないですよね。
そうそう、でね、その関連浄化して他人合わせ鏡バンバンバンバンやったらどうなるんですかってよく言われるんですけど、
うん、
基本的にその足立さんは何も感じないんですかって言うんですけど、例えばさ、その電車で、うん、乗っててですよ、ずっと足踏まれてて、あ、うん、すいません足踏んでますよって言ってもずっとそれも踏まれ続けてたら、
うん、
これで何も感じなかったアホですぜ。
ちょっとね、
もう不感症もええとこ、
うん、やばいですよね。
だからそんなことはない、
うん、
ただし、全て自分の、姿を見せてくれる鏡だっていう、もう原則っていうのは自分の中にもう溶けちゃってるので、
うん
うん、そのムカッとする気持ちはあるんですけど、例えば電車降りたら、
うん、
パッと念が切れてる、
うんうん、
ないんですよ。だからクソあいつ覚えとけほんまどこの高校やとかさ、
どこの高校や
行ってもらおうかみたいなそういうものが全くない、切れちゃってるんですよ、
うん
うんうん、だから大体みんなそうでしょ、もんもんもんもんして考えればまたまた腹立って
そうですよね。
そういうことずっともう何日も1年も2年もやってる人もおるわけですから、
ことによったらなりますよね。
そうそう、そういうものがね、何にもなくスパーッと切れちゃうのね、
うんうん、
だからもう楽。
お前ね、瞬間瞬間でも切れますよね。
そうそうそう、よく言うんだけど幼稚園児みたいな感じ。
あ、はいはい、
カラスがもう笑ったっていうね、
うんうん、
その瞬間今今今っていうところで切れちゃってるわけですよ、
うんうん
うん、だからいつも新鮮な今っていうところに意識がある、
うんうん、
過去に引っ張られることがない、
うん、
だから人生がシンプルでとってもお気楽な人生になっちゃうよということですので、ぜひ、他人合わせ鏡のテクニックをとことんですね、使い倒してみていただきたいなと思います。はい、今日こんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。